愛媛大学研究室からこんにちは。
応用分野の研究室として、現在地域の課題解決のために高信頼な見守り社会の構築をするための要素技術の研究にも着手しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家高橋博教授にご出演いただき、これからのコンピュータサイエンス研究の方向性について伺います。技術の進み具合と同時に、その大学での研究の方向性というのも進んできていると思うんですが、はい、どういうふうに変わってきていますか？
特にコンピュータサイエンス、コンピュータの技術というのは、はい、この20年超速に進歩しました。で、コンピュータの技術自体の研究っていうのも重要なんですけれど、はい、次のフェーズとして、その社会の課題を解決する技術っていうのを特に考えたいと、
はい、
でその時に今コンピューターサイエンスの科学に関する研究者の中で言われているのは、コンピューターとネットワークを介して現状とか状況を理解して判断する技術とか、はい、コンピューターが意味を理解するような技術っていうのを開発することによって、うん、今あるその社会の課題を解決できる方向性であり、技術というのが研究できるんじゃないかというふうに、学会自体も産業界自体も大きくこの数年で変わっていると思います。でそれに合わせて我々大学も、はい、我々の研究室も研究の方向性というものを、従来のものに付け加えてやろうというのが現状でございます。
まあ、身近な社会といいますと、その地域、
そうですね、はい、
まあ愛媛、いろいろ産業ありますけれども、はいはい、またこの農業などにもそういった分野、
そうですね、特に今までその LSI とか、
はい、
そういうことをやっている会社もそうですし、うん、研究者の間でもその我々が蓄積している技術っていうものは、多くのものがその産業自体を支えてたんですけれど、はい、次のフェーズとしてどういうふうな展開をするかという中で、一番大きな柱になるのが、いろんな情報を収集して、その収集することでより良い成果が出るものっていうのを探していました。で、いろいろ探していくと、その農業分野とか一次産業の分野っていうのは、はい、これまでそのコンピューターの技術っていうのがなかなか入っていなくて、まだ手つかずな状況でありました。でそこにですね、コンピューターの技術を入れることによって、情報収集というところでまず入っていって、より良いその生産性とかですね、より良い品質を確保できるんではないかっていうことが、我々コンピュータサイエンスの技術の応用分野として近年注目されています。で、それを受けて、愛媛県も第一産業というのが非常に大きな産業の柱になっていると聞いていますので、我々の研究室もそういう方向性を取っていきたいなと思っているのが現状です。
具体的な例としてはどういったことがありますか？
そうですね、例えば情報収集するっていうことなんですけれど、これまでいろんな作物を作るときに、聞いた話ではあるんですけれど、経験的にですね、農業従事者の方が、温度とか風とかを見てらっしゃいます、でそういうものを測る技術、例えば温度とか湿度とか風量とか、実際ものの画像の情報っていうのをその24時間365日測って、それをインターネットを介して、クラウドサービスという形で蓄積する技術っていうのはあります、
はい、
ですからそういう技術を展開することによって、農業の分野に貢献できないかなと考えています。でその一つの大きなモチベーションで動機は、今その農業の世代の交代っていうのが非常に行われていて、ただし世代交代をするためには、どういうふうに過去の人の知識を伝えていくかっていうのが重要だというふうに聞いています。でそれを伝えるためには知識を貯めないといけませんので、その貯めるための一つの方法として、農業情報等を収集するシステムがコンピューター技術でちゃんとできないかなということを考えています。
ベテランの農家の方の技術を集積するというのはどういうことができるんでしょうか？
まだですね、絵に描いた話なんですけれど、これまでの知見で、先ほど申し上げたように環境情報を収集して、それをインターネットを介して蓄積するという技術はあります。でそれと同様に、その画像処理の技術を使って、人間の動作を 検知するということはすで、はい、に研究されています。で、まあ、そういうものを組み合わせることによって次の研究課題、つまりコンピューターの技術を使って問題を解決するための大きな研究課題で状況を把握するとか、
はい、
その把握したことに基づいて判断するとか、うん、っていうことができるようなシステムっていうのを作る一つの、まあ、実験の例としては、例えばベテランの人が、まあ、動かしているその手であるとか動作を切り出してきて、でその動作がどういうふうな要素から成り立っているかっていうことを、まあ、解析して、できればその解析した結果で次の農業従事者の方が、はい、そこから、まあ、俗に言うコツですよね、
はい、
我々が何かものを、得得するときにはよく言うそのコツをつかんだっていうのがありますよね、はい、でコツをつかむためにはいろんな方法があると思いますし、うん、コツをつかむっていうのはなかなか難しいんですけど、それを例えばコンピューターの技術を介してベテランの人からベテランの人が持っているそのコツっていうものを抽出してそれを他の人に伝授すると。でそうすると新しく参入する人は少しでも障壁が下がってそのコツを身につけてもらうと。でそうすると、いろんな産業にですね新しい人が入ってくる障壁が下がるんじゃないかなというふうに思っています。ただ非常に難しい技術だと思っているので、我々からすると、はい、当然私自身の専門だけでは無理で、大学におられる多くのその専門の方々の知識とかこれまでの技術を集結しないといけないと思っていますので、そういう意味では我々情報工学科なんですけど、まあ、学科の人たちの研究者のですね知識を集めて、こういう社会の問題を解決していきたいというのが今の大きな希望です。
コンピューターは人間のコツまでつかむのかと思いましたけど、車の運転をしていると車がその人の癖を覚えるなんていう話も何年か前からこう聞いていますから、
そうです、はい、車の話でいけば実際にこれから研究者が出てくるんですけれど、運転している時の運転者の状況を把握して、その状況を把握することでより安全な運転を施すという技術があります。で、それはどういうことかっていうと、従来の乗り手の運転の仕方と逸脱するような運転の仕方、例えばスピードが出すぎているとかスピードが出すぎてないとか蛇行しているとか、例えば、今カメラがついていますので、はい、運転者の目の動きであるとかそういうものを察知して運転者が疲労しているっていうその疲労度を車が測ってあげるというのは、車が安全に移動するためには、はい、車だけが安全に移動してもダメで、それを運転する人が健全でないといけませんから、はい、これまでは人が自分自身でそういうことをチェックしたんですけど、次の時代は車が、まあ、コンピューターが、運転している人の状況を把握してくれて、でその把握した結果運転者に休んでくださいと止めてくださいというふうにすることで、より安全な車の運転ができるんではないかということで、そういう意味ではあるべき社会としては車をより安全に動かせるようにすると。次のフェーズとしては運転している人が、どういう状況かっていうことを車の中に積んでるコンピューターが把握してあげて、人間に教えてあげるということで、車も人も安全に、車を移動できるような形に持っていこうというのが一つの技術としてあります。
最近の車は喋るし止まるし上から画像を送ってくるし、もういろんなことが
そうですね、は
い、できるようになってますけど、はい、あの車1台にコンピューターってどのくらい、
だから今ですね、メーカーで言われているのは普通の車でコンピューターの中に入って集積回路が50個入っている
。50個
でコンピューター換算でいくと皆さんの使っているコンピューターの約2台分ぐらいが普通車です。
はい、
で、次世代で言われているその電気自動車のセダンタイプといわれて高級な自動車だとコンピューターのサイズでいくところの20台分ぐらいは入ると言われています。まあ、それぐらいコンピューターの、力を使って安全に、運行しようというのが現状です。
やはりそれだけ先生も研究なさってますけれども、安全安心というのをいろんな各メーカーさんも大事に考えてらっしゃるんですね。
そうですね、はい、
そのためにはやはり故障も見つけなければいけないし、
ですから、最近 の、まあ、研究のテーマの一つに車の中に入っているコンピューターが市場に出すときには正しく動く良品なんですけど、車ですからずっと使っていると経年で劣化する まあ、あの人間と同じように年を取ってくるわけですけど、その劣化するのを検知して壊れる前に、それもコンピューターが、私自身がそろそろ年老いてきたので交換してもらえませんか、っていうことを、朝ですね、エンジンをかけたら、実は今も朝エンジンをかけた時にコンピューターはセルフチェックしていますので、それが進んでくると、朝エンジンをかけるとコンピューターの声でですね、もうそろそろ変えていただけませんか、っていう時代も、あの近い将来だと思います。
先生から、これからそういったまた新しい時代は歩いていく学生たちに望むこと、はい、希望することを教えていただけますか。
はい、今ですね、特にまあコンピューターの分野の教育をしていますけれど、そのスマートフォンとかタブレットというまあ単体を使って、まあ、その単体が生活の中で非常に密着しているので、この中にある技術知識、例えば私が専門しているような、まあ、コンピューターの中身の集積回路であるとかプログラムっていうことに、もう研究する余地ないんじゃないかっていう人が増えていると聞きます。でもちゃんとコンピューターが動くためには、まだまだですね、研究しなければいけない要素技術っていうのもあります。でさらにその技術の話をすると、製品の中に入っている技術っていうのは、その製品がなくなってしまっても次の世代に継承されなければいけない技術だと思っています。ですから製品がたとえなくなったからといって、その中の技術がなくなるわけじゃないので、そういう意味で今皆さんが使っているそのスマートフォンであるとかコンピューターの中に入っている仕組みっていうのを勉強するっていうことも非常に重要であるというふうに思っています。でさらにその若い学生さんに強く要望したいことは、その皆さんが考えているそのあるべき社会っていうのを作るためには、技術っていうことが非常に重要な側面を持っていることをよく理解していただきたいと思います。でそのために、じゃあ自分がどんなその技術っていうものを手に入れれば、その技術を使って皆さんのあるべき社会ができるかっていうことを考えてほしいと思います。特にそのコンピューターの面でいうと、これまで工場とか大きな会社組織でないとできなかった製品が、現在はですね、個人単位でも設計制作できるようなあの状況になっています。ということは、皆さんがどういうふうなものを作って、どういう社会を作りたいかっていう、その動機づけがしっかりしていれば、技術を持っていけばですね、無限の可能性で、まあ、新しい社会を開くことができます。そのためにもですね、ぜひとも、まあ、大学で基礎的な知識を学んでほしいと思います。
今日は先生の研究の一端を、はい、あの知っただけですけれども、はい、本当にあの身近なものがもっと身近に、そして何かもっと大切に扱おうというような気持ちにもなれました。
だから我々からすると、皆さんがコンピューターを手放せなくなって、コンピューターの上で、まあ、今言う幸せな社会を送ってもらっているんですけど、それをずっとこれからも続けていくためには、我々の研究で安心安全を担保していければというふうに思っています。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科、上川優子講師にお話を伺います。お楽しみに。